ただいまから新約聖書エペソ人への手紙2章18節から22節までを通して神の家族への招待と題して赤江牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。お元気でしょうか。今日私たちは、今年神様の御心によるビジョンを新たに、そしてバランスの取れた成長をという、そういう歩みを続けています。そういう中で、2回ほど私は今年のテーマが神様の御心によって、教会を働きを進めていくのだということをお話をしました。それは教会の中だけではなく、すべての人がそれぞれの人生を天国への旅を歩むのだと、御国への旅だということを1月の終わりの礼拝でまずお話をいたしました。私たちの人生は神様のご計画の中で天国への旅を続けているのだということでありました。で、作り主が世界に目的を持っておられて、計画のもとに進めておられる。特に聖書がそのことを私たちに告げているのだということでありました。今日の前一度開けておいてください。エペソの2章の19節をご覧ください。そうですね、読んでいただいた聖書の箇所を開いておいていただいて、20節というところ、あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられておりとあります。これは聖書のことを言っています。神様の御言葉である聖書に私たち人生の目的、世界の目的がすべて記されています。特にマタイの福音書の22章と28章にイエス様の大きな2つの命令があり、その中に5つの目的が散りばめられているということをお話をいたしました。さて、2回目に私は神様の建設のために、神様はご計画を持っておられる、それは弟子を作り育てるということでありました。その弟子作りの場が教会であるということをこの前お話をいたしました。で、そのことが今日の説教のアウトラインにあります、神の家族への招待という今日のテーマにつながっていくんです。実は教会というところに神様が私たちの目を向けてくださっているということであります。説教のアウトラインに、野球のダイヤモンドがホームベースか一塁二塁三塁目があります。やっぱり下ろしてくださって、パワーポイントでも同じものを出します。アメリカは、まあ、バスケットが大変メジャーであります。で、まあ、野球も大変メジャーリーグで素晴らしいと思うんですけども、そういう中で、野球についてですね、この映像を用いてサドルバック教会のリク・ウォーレン牧師が教会の働きを分かりやすく説明していました。私はもう30年ほど前にリク・ウォーレン先生、若き日のリク・ウォーレン先生からこの話を聞いて、大切に教会の最大値の働きの形成に努めてきましたけれども、実はこのことを昨年から一緒に改めて私たちは学びをに取り組んでいます。まずですね、この映像を見ていただきましたら分かりますように、私たちは点を取らなければいけません。ここにランナーが 一塁二塁三塁と回ってホームベースに駆け込むと1点入ります。で、この1点というのは一人の魂を表しています。一人の人は全世界よりも尊いのです。ですから一人の人を本当に私たちは大事にするんですが、その一人の人があなたでもあります、私でもあります。で、この一人一人を私たちは神の国天国へと導いていかなければなりません。で、そのために教会があります。で、この教会をの働きのことをこの4つのベース、そして真ん中にある礼拝という、ここでのリコーレ先生は5つの目的、そのことをこの示しているんですね。で、その一つ一つのこのベースで一塁二塁三塁とホームベースへと進むそれぞれのベースを、まあ、クラス101クラス201とこんな風に進めていくんですが、これはアメリカのサドルバック教会のやり方なんです。私たちは別にクラス101というわけではありませんが、大変参考になります。第一にクラスという言葉はですね、CLASS という頭文字はどんな意味を持っているかというと、クリスチャンライフ&サービスセンターという、セミナーという意味を持っています。で、このクリスチャンライフ&サービスセミナーというこの頭文字がクラスですね。で、本当にこう言葉の語呂合わせというのか、英語の頭文字をうまく使って記憶できるようにしています。今日お話ししたいのはこの一塁ベースのことです。このことを私たちは加盟に献身という言葉で理解します。どこに加盟するのか、キリストの体である教会に加わることです。つまりメンバーシップ、教会員になるということはどういうことか、このことを今日学んでいきたいと思います。教会員になるということは神の家族になるということですよということですね。では今日の一番目のポイントです。教会は神の家族です。今日の読んでいただいた2章の19節、鍵の言葉です。修法のプログラムの下にも今日の言葉として書き記しました。特に19節の終わり、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。神の家族という言葉、教会は神の家族のようなものだと言っていないんです。言い切っています。神の家族なのです。教会というのは霊的な家族です。この霊的な家族関係は私たちがそれぞれ所属している地上の肉親の血縁関係よりも長く続く関係です。実際に聖書は天国においては目取ったり嫁いだりしませんよとイエス様がご自身でおっしゃっています。天国においては血縁関係を超えた永遠の家族の交わりに入るんです。地上で私たちは夫婦であり家族、親子兄弟でありますが、天国では目取ったり嫁いだりしないということは、天国は違った意味の交わりがあるんだなということです。このことは寂しいと思う人もあれば、よかったと思う人もあるかもしれません。家族関係がうまくいっていない人にとっては、そうなんだと思うかもしれません。ある人は寂しいなと思うかもしれません、ね、地上のことは関係はあります。地上の家族関係は練習訓練の場所です。 大切にしなければいけませんが、そっくりそのまま天国に持ち越すのではないんです。でも大変大事であり参考になります。家族の中にいろんな人がいます。強い人もいれば弱い人もいる、大きい人もいれば小さい人もいる。同じ兄弟でも背の高い子小さい子いるじゃないですか。体の丈夫な人、そうでない人。同じことがキリストの体である神の家族、教会についても言えます。私の家族は息子2人と娘1人、まあ私が生まれた家族、家内が生まれた家族、それぞれ親族はいますけど、それぞれ遠くにあります。今息子たち、家族たちは遠くにいます。幸い娘家族が近くに佐野家としていてくれて、本当に嬉しく慰められて喜んでおります。同時に彼らは神の家族でもあります。神の家族というのは皆様と同じです。毎週のようにここで出会っています。日曜日だけではなく、よくウィークででもお会いすることであります。息子たちとは年に一回会うか会わないかなのに、皆様とは肉親の家族以上のお交わりです。霊的家族関係というのは血液関係よりもある意味で大切だということです。もう一度言います。この霊的家族関係は永遠に続いていくからです。地上における家族も神様が与えてくださった素晴らしい賜物ですが、しかしそれは一時的で壊れやすい関係でもあります。時に離婚とかいろんな理由で別離が、悲しみがあります。嬉しいことではありますが、子供たちが自立してバラバラになることもあります。誰も避けることができない死によって壊されるということもあるので、他のクリスチャンとの関係はこれと違っていつまでも続く関係です。死によって終わらない、引き裂かれない関係です。聖書のパウロという人は話を書いていくとき、このエペソ人への手紙というエペソの町にある教会に書き送った手紙の中で書いている内容が、神様の永遠の目的にこの関係する状況になると、いきなり祈ったり賛美を始めているんです。2章の次3章、当たり前ですね、2章の次4章だと大変ですね。3章の14節、ずっと書いてきて、永遠の神のご計画ということを書いてきて、14節、こういうわけで私は膝をかがめて、天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。ずっと説明してきて祈り始めたんです。祈るときに膝をかがめて祈ってるんですね。これはいいですね。祈るとき膝をかがめて祈る、祈りの姿勢をとっています。でその後ずっと、まあ、祈りの願いが続いて、最後21節を見ますと、3章21節、一緒に読んでみましょうか。はい。教会により、また、キリストイエスにより、栄光がいよいよにわたって、とこしえまでありますように。アーメン。いかがですか？賛美してるんです。ね。手紙を書いていて祈り出して、最後は神様を褒めたたえて礼拝を捧げているんです。昭栄という神様を賛美する歌です。ここで17節の、そうですね、ごめんなさい、15節です。天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。いいでしょうか。天上の家族、地上の家族、すべての天と地のすべての家族の源である父なる神の前で祈る。神は神の家族のお父様だというんです。 この神の家族のお父様は、天のお父様は、私たちを神の家族として私たちを迎えたいのです。そのことをこの申し上げたいと思います。まず教会は神の家族であるということを見ていきました。皆さんね、もうこれ映像消してくださっていいですよ。戻しておいて、黒くしておいてください。全人類は神様によって作られました。無から有を生じる全能の神によって戻しておいてくださいね。作られた。で、全ての人間が神の子供ではありません。で、その前に神が天と地を作られたというと、ああ創造神話かと思うじゃないですか。特に日本においては全然違います。で、聖書は神話とか、あ、信仰のお話だと、全然 現実の科学の世界とは違うんだ、心の世界のことだと思われています。違います。この世界は、万物は神によって作られた。神に起源があるということ、そういうことを最近こうインテリジェントデザイナー説で世界中の一線級の科学者たちが、もはや進化論ではこの宇宙も地球環境も説明できないと言っています。で、彼らはいろいろ研究した結果をビジュアルに、映像やにまとめて、難しい論文を素人が分かるようにしてくれています。3つの DVD が私たちの関係で、特にアメリカやオーストラリアを中心にいろんな分野の自然科学者たちが作りました。驚くべき惑星地球というもの、万物の起源、素晴らしい世界、これが英語でも日本でも訳されて DVD で売られています。でもそれは長いのでコンパクトにしようと言って小さくまとめているのがこれですね。で、これを実は東北の被災地に海外の方々が献金をしてプレゼント、無料でプレゼントしてるんです。この素晴らしい世界なのに、どうしてこんな悲惨な大自然界の震災が起こったのか、神が作り主だったらどうしてこんなことがあるのかという説明をこれはしているんです。で、コンパクトに素晴らしい科学の内容説明して無料です。で、同じもの、これを見ると、ああ、なんとこの世界は素晴らしいのか、神様が作ったっていうのは本当なんだっていうのはわかります。これ100円で販売します。今日から。受付で買い求めてください。私はこれをもうみんなに親戚中に買って配ります。本当に素晴らしいです。このことを、この、私は情報として申し上げます。全人類は神によって作られた。これは神話でもおとぎ話でも宗教のお話でもありません。ぜひ情報を正しくキャッチしてください。でも日本ではそんな風に間違って受け止まれています。 NHK で流す情報はほとんど進化論的情報です。ですから、そうでない情報も入ってますが、どうぞそれだけではないものが世界中の科学者たちが情報発信してるんだということをキャッチしてほしいんです。今日のテーマではありませんけども、神が作ってくださった。でもみんながみんな神の子供ではありません。神に作られたといては点では神の子供です。人類皆兄弟とあちこちに貼ってますが、神に作られたんですが、その意味では兄弟ですが、実は神の子供であったのに、神の子供であることを拒否して神の家から飛び出してしまったのが人類なんです。聖書の2章、エペソ人への手紙のこの2章1節、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。空中の権威を持つ支配者って誰ですか？ 悪魔のことです、ね、神この天地万物を作られた最終的最高の権威を持っておられる全知全能の神に対抗して、俺こそが礼拝を受けるべき対象だ、俺を拝め、神を神の座から引きずり下ろし、神の最高傑作である人間に自分を拝ませようとした存在、それが堕落天使、天使の頭、悪魔のことです。空中の権威を持つ支配者です。思想界の中に、あらゆるメディアの中に、いろんなものを通して人々の思いを捉えています。私たちの行動は私たちの思想、思いによって支配されるんです。私たちがどんなことを信じているかによって私たちの行動は決まります。ヒトラーは進化論を信じ、ドイツ民族の優先性を信じてユダヤ人を撲滅したんです。それは彼の思想として正しいことだったんです。思想は人を作りますね。いろんなものを見て、映像を見たり、いろんなものを見て、人々は恐ろしい罪を犯します。ぜひ見ているものに気をつけましょう。罪は目から入るんです。目から思いが支配されるんです。私たちは悪魔によって自分たちの思いを神のない世界、神から離れてしまう。だから私たちの霊は眠っているんではなくて死んだ状態です。二章の一節、死っていうのは何か、罪っていうのは何か、神様との関係が切れてしまっていることです。関係性が断たれていることを死と言います。神様との関係がなくなってしまって、神を無視し、作り主の神を否定する。それが、神から離れる罪、的を、神様から的を外した生き方をする。的外れ。これを、ハマルティア、罪と訳したんですね。訳したのが問題ですね。訳し方が問題です。神様との関係が断たれてしまっているので、人間として神の子であったのに、神との関係が断たれて死んだ状況です。このままでは神の怒りを受けて死んでしまって滅んでしまう。つまり、簡単に言うと、行きたくないけど、言いたくないけど、地獄があるんです。神様は地獄は悪魔を閉じ込めるために作ったのに、悪魔の方にくっついて悪魔と一緒に地獄に行ってしまっている人間を憐れんでいらっしゃるんです。だから三節、生まれながらの身借りを受けるべき状況になってしまっている私たちを憐れんで、大きな愛を持って救い主イエス・キリストを送ってくださったと、ここに続いて書いていらっしゃるんです。イエス・キリストは神であるのに、神の御子であるのに、人間の姿をとってこの世界に来て、罪のないお方であるのに、全人類の罪の身代わりとして、父よ彼らをお許しくださいと言って死なれました。イエス・キリストが私の罪の身代わりですと信じるだけで、あなたは救われます。良い行いをすることによってでは誰も救われません。強い信仰を持つことによっても救われるのではありませんよと言うんです。ここで人は生まれながらのままですと神の御怒りを受けたままで滅びます。だから新しく生まれ変わらなければならないと言うんです。2章の10節、私たちは神の作品であって、というのはイエス・キリストにあって作り変えてくださるという、新しく生まれ変わらせてくださるというんです。よろしいでしょうか。一回目はお母さんのお腹の中で、父と母を通して私たちは母の体内で全能の神によって組み立てられたんです。これが一回目の神による作品です。でもおぎゃーと生まれたのに、生まれながらアダム以来の罪の性質を持って神に背いてきました。だから もう一度新しく生まれ変わる必要があります。そうして初めて神の家族の一員になれるんです。人類皆兄弟ではなく、イエス・キリストによって生まれ変わって神の家族になれるんです。たった一つ条件があります。それがこの2章の5節、防線の間に、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。ただ恵み、ただただ一つ神様のお恵みによるんです。恵みって何ですか？先ほど言いました、イエス・キリストが私たちの身代わりになって、罪がないのに罪ある私たちの代わりに死んでくださった。信じるだけで受ける資格のないものに救いをいただける、それが恵みなんです。8節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。これがただ一つの条件、信仰です。皆さんね、信仰というとね、強い信心だと思うんじゃないですか。私たち日本人はそう思うんです。もうどの信仰でも一緒だ、信心はみんな一緒だ。そうではないんですね。なんで違うかというとね、聖書が言う信仰という言葉はピスティスとかピステオという言葉で、どうすればピステオ、信頼するということなんです。信頼する。で、信心というのは信じる心に焦点を当ててますね。信じる心が強いか弱いか、薄いか厚いか、長続きするか消えちゃうか、それは信心によってということになります。そうではない、信心というのはこちらが信じて信心してしがみつくことでしょ、強い信仰心で。そうじゃない、聖書の言うピステオとかピステスの信頼なんです。助けてくださるのは神様の方なんです。手で、上から神様の手が降りてきます。私たちが掴みますが、私たちが掴むと強い信心で掴みますが、落ちてしまいます。ところが神様は私たちを掴んでくださる。私たちが離しても、信心が弱まっても、神様は私たちを掴んでくださると言ってくださった。この手がついたり離れたりしても神様は離さない。この手を信頼するのが聖書の信仰です。お分かりですか？信心によって救われるのではない、信頼です。私がどうなっても決して離さないお方が私を握ってくださった、一方的にお恵みで神様の方から私を選んで信仰も与えてくださった、だから私は信じているんです。信仰によって救われたの。その信仰は自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。プレゼント、ギフトだというんです。発説ね、贈り物を来た、どうしてあの人が私にこんな高価なものを送ってくれたのかしら、いやどうぞ取ってください、私の気持ちですから。神様の気持ちはイエス・キリストを通して救いを与え、信じる心もプレゼントしてくださったんです。これを信じるか信じないか、あなたが決めるんです。こういう信、これがたった一つの条件です。クリスチャンはこの信仰を持ったんで、与えられたんですよ。そうですよね。はい、そうして私たちは神の家族になれます。神様は私たちを神の家族に迎えたいんです、ね、どんな弱い人も迎えたいんです。神の家族である教会の豊かさについてお話をしましょう。じゃあお願いします。教会というとね、二つの意味があります。一つは、今まで歴史の中でイエス様を信じた全てのクリスチャンを指している 場合です。今も世界中で全ての人が、多くの人がイエス様を信じています。いろんな国で、いろんな教派や教団で、一つずつのいろんな教会がイエス様を信じています。で、その全てが神の家族であり、神の子供となりましたが、私たちは誰がそうか、そうでないのか、見分けがつきません。イエス様だけがご自分の教会をご存知です。これを普遍的教会と言います。今まで数えきれない人がイエス様を信じて天国に帰りました。その人たちも全部ひっくるめています。海辺の砂のように、空の星のように多いと聖書は言っています。一方、教会というもう一つの意味があります。それはある地域のある特定のグループを指す意味です。例えば、エテソの教会というのは、エテソの町にある教会です。コリントの教会とか、ルデアの家の教会とか、聖書にはいっぱいいろんな形で出てきます。ここはどこですか？最大級キリスト教会です。そういう名前のついた教会です。ある特定のグループに限定した意味で使われているのを教会と言います。両方の言葉がありますが、広い意味で使われているのは4箇所ぐらいだと言われてますから、ほとんどの場合が特定の地域のあるグループを指す言葉なんです。さて、ここに映像があります。ここに私の書いた永遠の道という本がありますが、この98ページにこの絵が出てきます。クリスチャンになる前に教会ってどんなところかっていうのはこの絵でよく説明しました。上の太い線は教会を指し、見えない教会を指しています。普遍的教会です。今までの全てのイエス様を信じた人々です。じゃあ点線で書かれている、これはどういうところでしょうか。点線で書かれているのは一節の教会です。地域的な教会です。教会のことを、これは見える教会というのは、見えない教会に対して実際に見えます。見える教会で、建物もあり、そこに来ている人もわかる、牧師もわかります。でも、実は、天国に行った教会はもう罪を犯しません。戦いはありませんから、勝利の教会と言われますが、地上の教会では揉め事があったり、辛いことがあったり、いろんな戦いがありますから、戦闘の教会と呼ばれたりします。中にいる人を、イエス様は2種類の呼び方をしました。見える教会の中にいる人を、羊、紛れ込んでるヤギ、いいでしょうか。天国に行くのは羊だけです。教会には来ている。洗礼も受けているかもしれないけど、本当はイエス様を信じて生まれ変わっていない。その人は自分の努力だけでクリスチャンらしく努力している人は、ヤギなんです。最大級の教会にはヤギはいないと思っています。だからこの絵で見ていたら点数。羊ばっかりの A さんがありますね。これは最大級キリスト教会です。いいですね。いいですか。いや、私はヤギだったりする人、今慌てて羊になってください。その人いないと思いますが。まだ教会に来始めて間がないとかよく分かってなかった、洗礼受けてないという人。イエス様、今信じてください。そしたらどうなるか。太い円の中に入るんです。それが普遍的な教会には信じた時に入ります。ですからこのことをまずね、神の家族への招待という時、イエス様信じるだけで、十字架のイエス様、私の罪のために死んでくださった、こんな不真実な、こんないい加減な、不信心な私のためにですか、裏切るかもしれないですよ、じゃあ信じませんか、いや頼らないと、じゃあ信じたらどうですか、いいんですか、いいんですかと、イエス様いいとおっしゃってるじゃないですかって、どうしますか、は
回お願いします。これが信じるということです。どうぞ神の家族にまずなっていただきたいと思います。じゃあ神の家族なんですが、地上の教会の中に一員になるということが大事なんです。イエス様は信じた瞬間自動的に目に見えない普遍的な教会に入りますが、実は目に見える教会の一員になるためには自分の方でも選ばなければなりません。私たちはおぎゃーと生まれてきた時、人類の一員になりました。でも病院からある家に連れて帰ってもらって、そこで育てていただいて、籍を入れていただいて、その家の家族になるんです。目に見えない教会に心で信じて加わった、同じように地域のある教会にきちっと入籍する必要があります、ね、ある人がね、ある牧師に言ったそうです。私は地域教会の必要になろうと思いません。だって目に見えない教会にもう入ってるんですから。そしたらその牧師が言ったそうです。そうですか。じゃあもしあなたが病気になったら誰が見舞いに来てくれるんですか。目に見えない教会の牧師が来てくれるんですか。目に見えない教会の信者さんが来てくれるんですか。そんなことないですね。私はこの教会の一員ですと言えるような教会との具体的なつながりを持たなかったら、私たちは聖書が私たちに教えてくれていることを守れないんですね。行えないんです。もうちょっとこのことを、この一つの地域の教会に所属しないということをね、否定的側面で言います、ね、神の家族の具体的交わりを持たないというのはね、あちこちの教会にね、行き回って一箇所に定着しないとね、野球したいけどどっかのチームに入るの嫌だな、野球できますか。ミツバチになりたいけど群れるのは嫌だからダメでしょ。ベートーベン大工を演奏したいんだけどオーケストラには入りたくありません、まあ、無理ですよね。だからクリスチャンにとして成長するために互いの存在が必要なんです。肯定的側面を話します。神の家族の一員としてどっかにこの所属するにはね、イエス様信じた時に見えない教会に、普遍的教会に入りましたが、実はこの時すでに誕生日プレゼントで神様のは私たちにこのいろんなものをいっぱい特権をくださっています。霊的な遺産をくださっています。神の子である以上、神様が持っていらっしゃるものは全部あなたのものだと言ってくださるんです。そのことがこのエペソ人への手紙の3章に書いてありますから、どうぞご覧ください。ガラテヤ人への手紙の4章というところにも書いてあります。パウロがね、こう言っています。イエス様を信じると、イエス様と、あるいは神、父なる神と永遠に過ごせますよ。2番目にイエス・キリスト様に似ていくようになりますよ、そっくりになります。3番目にいろんな痛み、苦しみ、死さえも私たちを縛ることはありません。それらの全てから私たちは解放されます。4つ目に私たちの地上のロープは一切合切報われます。天国でも素晴らしい奉仕の場がありますよ。最後にイエス様の栄光に預かれますよ。これがね、神の家族になった報いです。だから私ももう年金生活に入る年ですが、皆さん定年退職後悠々自適な生活をするのがあなたの人生の夢であってはなりません。あなたの目的は天国でこの素晴らしい神様の財産を受け継ぐことです。 どうぞそれを永遠という光のもとで楽しみながら過ごしていただきたいんです。その神の家族に神様あなたを招待したいんです。それを一緒に喜び合える地上の神の家族が地域の教会なんです。神の家族となる四つの絆をお話したいと思います。もう上げてくださっていいでしょ。私たちの救い、救いって何だっていう話をこれから何回かでお話したいと思います。何回かの礼拝でね。私たちのこの教会はどういうステートメンツを持っているか、生命を持っているのか、私たちの神様の働きを進める戦略は何なのか、私たちはこの教会をどんなふうに運営しているのかということをお話ししていきたいと思っています。どうぞご期待ください。今日最後に今日の一番終わりにある説教のアウトラインの結びというところをご覧ください。一緒に二つのことを今日ね、結論的に学んでいるんです。一つはキリストに自分を捧げることです。このことがここに記した聖書の言葉によります。一緒に読んでみましょうか。どうぞ。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。今私が生きているのはね、イエス様を信じて私のために十字架の上に死んでくださった、私のためにご自身をさせて捧げてくださった神の御子のために私は生きているんです。それが私の生きがいです。皆様の生きがいは何ですか？もう一つの生きがいは次の言葉です。ですからを読みましょう。どうぞ。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。ガラテヤ 6-10 ですね。自分だけではなく、お互い信じているお互いの神の家族、兄弟姉妹のために自分を捧げていく、これが神の家族のなった人たちのすべきことです。クリスチャンであるとね、キリストの体の一部になったいうでしょ。もしねクリスチャンであるならば、私たちはキリストの手であり耳であり目であったり鼻であったり内臓なんです。私の肝臓がね、私は今週はこの一部です。来週はあっちの体に移ります。そしてその次の週はもう一つの方へ行きます。こんな風に頻繁に臓器移植を繰り返していたらどうなりますか？そんな肝臓は弱ってしまいますね。地域教会に、一箇所の地域教会にしっかりつながって、キリストと仲間のために、自分を与えていくことが本当に自分の喜びになるんです。自分探しは自分の中にはありません。自分探しというのは自分の周りの人が自分をどう見てくれているか、他の人との関係の中に自分の目的があるんです。神様との関係、そして周りの人との関係の中で私たちは本当の自分になれるんですね。どうぞ神の家族へおいでください。もうどの教会もいいと思うんですが、最大の教会に来てほしいとこの教会のみんな思ってると思いますよ。お祈りしましょう。優しい天皇お父様、私は本当に孤独な寂しい青春時代を過ごしました。イエス様を知るまでは愛してくれる家族がいたのに、親兄弟がいたのに、その本当のありがたさも知
知らずにおりました。
でもイエス様を知って神様の家族を知ってから、この肉親の家族の対する使い方も知ることができました。どうか神の家族にしっかりと加わって、所属している地上の家族ともいい関係を持てますように。そしてそのような教会が増え広がることによって、ますます村々、国や世界が神の家族として大きく拡大しますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。